唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、どうかこの世界が御設立のもとに安らかに治められ、主の教会がいつも喜びにあふれ、信頼と穏やかな心を持ってあなたに仕えることができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。
人信条を唱え共に信仰を告白します。私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、常しえに感謝します。あなたの御業ゆえに私たちはあなたを力とし、自分の富に頼りません。自分の知恵や力を誇りとしません。よよ限りなくあなたの恵みにより頼みます。あなたにある聖なる者たちの前で素晴らしいあなたの御名を待ち望みます。今日もあなたの御業を感謝し、それに望みを置き、あなたの御名を呼び求める者たちに御心を示し、キリストの業に生きるその心を一層強めてくださいますように。自分の罪のため悲しみ、あなたの救いを求める者たちがあなたの憐れみを受け生かされますように。神様、あなたは一人一人を形作られ、一人一人を最も良い道へと導いておられる全能の神、支配者、私たちの天の父であられます。私たちの敵悪魔は吠えたける獅子のように食い尽くそうとしているこの世で、私たちは何を頼りに生きられましょう。神様、私たちは誘惑に陥らず、悪からお救いくださいと祈ります。この世の貪りに惑わされず、キリストにある宝を得るために前進していけるよう、また正しくまっすぐな道を分別して生きられますよう守り導いてください。あらゆるそそのかす誘惑の多いこの世にあっても、愛と真実、純真な心であなたの御前を行き、悪の力に勝利し、あなたの栄光を表すものとしてくださいますように。勝利を得る者たちに与えられるあなたからの報いを喜び、あらゆる時にも忍耐し、その希望を生き抜くことができますように。どうかあなたの者たち一人一人を励ましてください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
ヨハネによる福音書第31章。 失礼いたしました。ヨハネによる福音書第13章31節から38節です。新約聖書の195ページです。ヨハネによる福音書第13章31節。さてユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか。イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく。鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。
Thank you.
主が杉越祭の生贄としてほふられる日を迎えられた夕食の時、弟子たち一人一人の足を洗われました。主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならないと伝えられる主。しかしそう語られる主の言葉が、今も後にも全く実を結ばない者がいました。イスカリオテのユダです。主はご自身を裏切るユダのことで心を騒がせられ言われました。あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしていると。それを聞いていたユダ、裏切る思いを抱いたままそれを改めようとしていません。むしろ顔を見合わせる他の弟子たちと共に、一体誰だろうと首をひねりながらいぶかる様子だったと想像します。さらに主がパン切れを浸してユダに与えられ、彼は主の手から直接渡されたパン切れを受け取りながら、しかしそれでも思い直すことがありませんでした。パン切れを受け取るとサタンがユダの中に入り、キリストを売り渡すために出て行ったのです。今日の聖書箇所はそのイスカリオテのユダが出て行った後のことです。残された11人の弟子たちに主は言われました。今や人の子は栄光を受けたと。ユダが出て行った後そう言われた。この世に来られ裏切られることを身に受け知る、そのために心騒がせられた主、最後まで愛された弟子の裏切りは深い悲しみを伴う大きな苦難の一つです。しかしそのことも受けなければならないことでした。すべての良い技のために、それがもたらすかけがえのない身のために。さらに神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる、しかもすぐにお与えになるとも語られました。主が受ける苦難が栄光、そこにこれからもまた栄光をお受けになるとは、さらに苦難をお受けになるということでしょう。人を罪から永遠の滅びの運命から救うために、その神の御心をなすためにご自身を死に引き渡されるのです。神はその御子にすぐに栄光をお与えになると言われるのです。そして私たちキリスト者はこの十字架の主に栄光を表す者、その栄光の主を賛美する者たちです。なお私たちキリスト者が求めて生きる栄光とは十字架なしのものではないということをも今一度心に覚えたいのです。いずれにせよ今間近に迫ってきた十字架の時を主は進まなければなりません。弟子たちとはほんのわずかな時間だけが残っています。主は言われました。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなた方は来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。これまで群衆に主ご自身去っていかれると話されました。しかし弟子たち自分たちを離れていかれるとは思わなかったのです。いつまでも共におられ、なおこのイスラエルを再建されるところに自分たちも一緒に預かるとも思っていた。そう夢見てきた彼らに主が自分たちを残してどこかに行かれてしまうとは、期待にも予想にもなく受け入れられないどころか戸惑いでしかなかったでしょう。その彼らにもはやどこへ行かれるのかではなく、主はあなた方に新しい戒めを与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したように あなた方も互いに愛し合いなさいと語られました。さらに、互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになると言われる。弟子たちにこの主イエスの語られる言葉は聞こえてこなかったでしょう。それより、私の弟子であることを皆が知るようになるとは、ますます主がおられない時のことを語っておられるようで不安になったと思います。ペテロが言いました。主よ、どこへ行かれるのですかと。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになると。それにペテロは、主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。すると主は、私のために命を捨てるというのか。まことにあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないというと言われるではありませんか。ペテロには聖典の霹靂のような言葉です。自分にはそのような意思や意図など全くない。これまで夕食の時、主が一人が裏切ると言われたのはまるで自分のことだと指し示されたかのようです。しかし自分は違う。そのようなことはみじんも思ってないし、想像もしたくないことです。悔しさを隠しきれず、自分はそういう人間ではないことを分かってもらいたい、その気持ちでいっぱいだったのではないでしょうか。しかし、どんなに悔しくても主がつけられた通りになるのです。自分の意思と決心に反して、しかもあらかじめ主が三度私を知らないと言うと知らせてくださいました。それでも三度否むのです。今はついてくることのできるほどの信仰ではないことをご存知でした。しかしそのペテロが後でご自分が歩かれた道をついてくることになることをも添えてくださったのです。ペテロだけではなく、私が行くところについてくることはできないとは他の弟子たちも同じです。全員主が捕らえられるとき逃げ去るのです。弟子たちには主が自分たちから離れていかれると思ったのですが、実は自分たちの方が主を残して逃げていくのでした。ペテロも他の弟子たちも皆、今はついてくることができないことをご存知の上で、今この夜足を洗い、彼らの足を洗い、互いに足を洗い、互いに愛し合いなさいと語られたのです。今弟子たちの最大の関心事は主がどこに行かれるのかです。しかし今主イエスの関心事はどこへ行かれるか、行かれるところ、彼らが今ご自身についてくることができるかできないかではありません。できないとご存知の上、十字架を前にした最後の数時間を残す中、最後に弟子たちに語られたのです。互いに愛し合いなさいと。主の最大の関心事は彼らが互いに愛し合うことでした。そしてあなた方が愛し合うことによって皆がキリストの弟子であることを知ること、主はそれを願っておられたのです。それこそご自分の働きの実、神の栄光をこのように示すことです。皆さん、私たちの最大の関心事は何でしょうか。エジプトから出てシナイ山に到着したイスラエルに、主なる神は、今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、 聖なる国民となると語られました。神は全世界が私のものだからと語られました。主の教えに聞き従うイスラエルを繁栄させ、世界の中輝くご自分の宝とし、その輝くイスラエルを通して世界の人々が神に立ち返ってくるようにとされました。人が聖なる祭司を通して、祭司を中保者として神に近づくように、イスラエルを全世界への祭司の国にされると語られたのです。そのために聖なる民とされるために、神は実会をはじめ立法を与えられたのです。今日も私たちは実会を唱和しました。そしてその後、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主なる神を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさいとも唱えました。この二つの戒めが、すべての律法と預言者、すなわちシナイ山で与えられたすべての神の言葉を集約するものと告白したのです。さらにその二つの戒めを集約しますと、それは互いに愛し合いなさいと言えます。使徒ヨハネは後に教会を送る手紙でこう言うのです。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。と、究極的には今日主が語られた互いに愛し合う、この一言に全ての律法、預言者、聖書が集約されているということです。とともに、イスラエルを輝く宝とし、全世界が神に立ち返るようにとの神の御心は、今日主が互いに愛し合うならば皆がキリストの弟子であることを知るようになるという言葉に表されているのです。キリストは互いに愛し合う、足を洗い合う、その輝く民、その聖なる民を通して全ての人が神に立ち返ることを願っておられます。なぜなら全世界が神のものだからです。しかし一つ心にかけておきたいのは、旧約聖書で与えられる神の律法は難しく、この戒めはたった一言だから簡単という印象を受けることもなくはないと思います。前々回にも触れた内容ですが、主は弟子たちの足を洗い終えられ、召使いである私があなたの足を洗ったと言われていません。主であり師である私があなたの足を洗ったと言われました。召使いのようにへり下ること、へり下って兄弟の足を洗うことの方が人には難しいことです。それができる人こそ優れた人ではないでしょうか。その実質が伴うその方が主であり師である、そのような人が高められるのが神の国です。3年ほどの年月を主は12人の弟子たちと行動を共にされました。3年人と共にすると、ペテロの性格、癖、欠点などいろいろと見えてきます。互いに足を洗い合うどころか、人の欠点をいろいろと見てきて知っているからこそ互いの足を洗えないのです。その人の召使いのようにはできない、なれない、なりたくないのです。夕食の食卓に着くまで汚い足のまま座っていながら、自分と仲間たちの汚い足を見ていても何とも思わず、水を汲んでこようともとさえ思わない。それどころか、ついこの前まで誰が一番偉いかと互いに議論し合っていった弟子たちです。その彼らに必要なのは、すぐ出て行って社会に
世界に使えることではなく、まず11人が互いに愛し合うことでした。目の前に自分が決してこの人の足なんか洗いたくないと思う人の足元まで減り下る、それが不自然ではない心にまで生まれ変わることがなければなりません。そして私たちは目の前にあるその11人の弟子たちの足を、彼らの足元まで減り下ってその足を洗う主だからこそ、世界の人々、歴史のすべての人に救いをもたらす十字架を背負われたその事実を見なければと思います。弟子たち、また私たちとしては、身近な兄弟の足を洗うことなくして世界のため、社会のために自分を捧げる、十字架の道をついていくことはできないのです。それは雲を覆うようなことです。それこそ弟子たちに今はついてくることができないと、どうしてそう言われたのか、それができるほど減り下った心、それができるほど減り下った信仰ではなかったからと私たちに知らしめているのです。主イエスについていくことは、まず互いにと言われている11人の弟子たちが互いに愛し合うことから始まる。具体的には身近な兄弟が互いに足を洗うことがなければ成し得ないことだとも示されるのです。そしてこのヨハネの福音書13章は、そのような弟子たちを最後まで愛されたと始めています。最も身近にいる隣人、隣人、兄弟を最後まで愛すること、それこそこの世の人々が成し得ない極めて難しいことではないでしょうか。使徒パウロは教会について、夫婦が主の体なる教会だと示しています。夫には妻を十字架の愛をもって愛するように、妻にはその夫に従うようにと教えられています。最も身近な夫婦の間、人生の最後まで愛し、最後まで従う。欠点も弱点も愚かさも知っているからこそ、この世の人々にはできないことです。心から主の教えを実行して生きるためには、どうしてもまずなくてはならないことは、相手に対し評価を下し、相手を変えようとするその心を捨てなければならないことです。キリストがこの夜弟子たちの足を洗われたのは、自分以外の弟子たちを戒めるためではありませんでした。私に見える欠点の多い愚かさに生きている隣人のためにではなく、まさにこの私のために足を洗い、私自身も主に従って足を洗うことのできる人になるよう導くためです。夫婦の関係だけでも、夫には妻のために命を捨てる愛、それが当然だと教えています。自分の命を捨てるというのが大言壮語にならないためには、この人、自分の隣にいるこの人の足を洗えるか、それが問われるのです。どうして自分ばかり低くされ、どうして自分ばかり犠牲を強いられているかという、この世の損得感情の心などが拭い捨てられなければ、それは決して成し得ないことです。夫に従うことなど劣等なこととみなされると思う人は、従うということに示されている本当の意味を知ることができません。そういう人にこそ従うことは不可能、非常に難しいことです。相手の足を洗ったとしても真実な技にはならないのです。夫婦の関係でさえ、互いに愛し合うためには、自分のプライド、 高ぶり、妬み、利己心、すべてを捨てなければできないのです。すなわち相手を変えていくのではなく、私が生まれ変わらなければ決して成し得ないことです。教会は私の欠点は愚か、罪深さと愚かさに満ちた私を愛してくださった方について知らされました。私たちもキリストの恵みに照らされ、キリストの愛を求めて自分自身を変えていきますと、それによって最も身近な子供が、また私たちと連なるすべての人たちが、その小さな教会を通して彼らがキリストの弟子であるとの証を受けるのです。そのように教会は小さな家庭から、さらに教会すべてが主の愛に倣い愛し合う、最後までキリストの愛に生きる、その輝く教会を通して主イエスの国を述べ伝えるのです。重ねて申しますが、愛し合う教会はみんなで一緒にではなく自分から始まるものです。5月のペンテコステの説教でも触れましたが、使徒パウロは愛は忍耐強い、情け深い、妬まない、自慢せず、高ぶらない、礼を失せず、恨みを抱かない、苛立たず、自分の利益を求めないと語られました。そのためには本当に人を愛し、キリストの愛の技に生きるためには、自分を削る、自分を削ぎ落とす、捨てる、まず古い自分が十字架につけられなければ決して成し得ないことです。神の宝とされる民、聖なる祭司の国、それは愛し合うことによってなされるものです。そしてその愛し合うことは、自分自身が日々新たにされることなくしては見ることはできません。今はついてくることができないと言われた弟子たちが、後に主の後をついていったように、減り下った心に変えられ、人に仕え、キリストの愛を示されたように、私たちも洗ってもらった、それから洗ってもらったその足で主イエスの後を最後までついていきたいと心からそう願います。そのために目の前の兄弟の足を洗う、その減り下りの心へと進んでいきたいと心から願っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御子を通してあなたの慈しみと愛とを知りました。御子を与えられ、私たちの御子のお姿へと導き、私たちをあなたの宝物、聖なる祭司にされるとのあなたの御心を感謝いたします。互いに愛し合う教会通して、一人一人キリストのお姿を求めるとき、聖霊の豊かなお働きがありますように、日々新たにされていくその私たちを通して、聖なるあなたの皆が栄光を受け、あなたの皆が告げ知らされますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たち
に
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度お招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくおいでくださいました。本日はこの礼拝後には特別な予定はありません。そして今日は特別な報告もありません。以上です。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところにないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の落ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。